前にもあのしましたが、今月の25日に学院の方で、お話をさせていただく機会をいただいておりまして、最初そのご依頼を受けた時はですね、あまり期日のことを気にしてなかったんですね。なんとなくまあ3月だなというぐらいに思っておったんですが、後で、金光様のですね、30年のご親金が終わる前日であるということが分かりまして、私はこれはあの偶然とは思えないなとこういうふうにこう感じましてね、まあ、時々学院のそういう共同という学院生に対して共同の時間があるんですがね、その時々これまでも何度かお話に行かせていただいておるんですけれども、今回は特にですね、そういう、何かしらそこに神様が、私をですねお使いくださるわけがあるんだろうなというふうにこう感じております。そして、この歴代金光様と私というふうに最初考えてたんですが、歴代金光様と私たちというふうに、こう講題をですね少し広げて、お話をしたいなとこう思っておるんですね。今参拝されている皆さんは歴代金光様とどういう関係があるかという、まあいろいろみんな違って、当然だと思うんですね。で、音島教会はご存じのように三代金光様のお取り次ぎによって初代父がこの音島でこの教会を開くことになりました。その教会に皆さんは参拝されているわけです。ですから皆さんが三代金光様に会ったかどうか、お取り次ぎをいただいたかどうかは別としまして、この音島教会が始まったのは紛れもなく三代金光様の一心を立てればおかげになりますというその一言でこの音島教会が始まったということは、これは否定できないと思うんですね。ですから先生は金光様のことをよう言うけれども自分は関係ないわというふうに思っている人はちょっと違うと思うんですね。関係ないことないんですね。そういうふうに私は思うんですね。その三代金光様がどういうお方であったかと、どうしてその教師を辞めようと思った失望した父をですね一言で助けたのかということを考えるとですね、皆さんにとっては昔の昔のその昭和7年のですね、痩せた病気をした一人の青年教師が三代金光様のところにフラフラと行ってですね、もう教師を辞めたいというわけですから、それは関係ない話ですね、皆さんにとってね。しかし皆さんが仮にですねご自分の子供さんやお孫さんが私の父のような状態になった時に何を言ってあげるかということをちょっと考えてほしいんですね。私知らんと、私はそんなことはわからんと言って済ませられますか。自分の可愛い子供孫がね人生に迷ってね、まあ今はこのコロナの時代に自殺者が増えておると言います。この間も、大門でしたか、あそこで列車事故人身事故があって、ね、しばらく山陽線がストップしたということがニュースでありましたね。そういうことが今起きてきております。今朝の新聞を見ましたら岡山倉敷の飲食店が何十店も閉店してそうです。頑張ったけどもう頑張りきれないと、ね、で、まあ、皆さん今日お参りされている皆さんはそういう業種と関係ないかもわかりません、直接はね。しかし皆さんの子供さんやお孫さんが人生にこう壁にぶつかったり挫折したりすることはない人は言い切れないでしょ。 その時にどうします？自分は分からんで済まされますか、ね、そういう意味があるんです。ですから初代私の父が30歳の時にもう人生迷ってね、教師も辞めて教義に変えようとした時に、あ、そうかそうか、お疲れさん言うて三代様が言うとったら今じゃないわけです。皆さんも子供さんやお孫さんがいらっしゃると思うんですが、その子供さんやお孫さんが仮にですね、病気をしたとか事故をしたとか何か失敗したとかいう時にですね、何か言うてあげる、どう言うてあげるかっていうことを考えていただいたら、この三代金剛様がおっしゃった一言の意味が少し感じられると思うんです。大変なことをおっしゃってるんですね。もう自分はダメだと思ってる人に一心を立てればおかげになりますということをポッとこう言われて、そしてその通りになってるんですね。この豊島教会はその30歳の父がもう病気で自分の人生の自信を失い教師を辞めようと思った人間が、それから実に70年余り命をいただいて、亡くなる時に万事おかげになる言うて亡くなっているんです。三代金剛様の取り次ぎはその時の言いっぱなしじゃないです。その後の70年間もちゃんと責任を持ってくださっているんです。皆さん、その子供や孫にそういう話が一言できますか？私もできそうにないですね。そこに新人の値打ちがあるんじゃないですかね。けどテレビ撮りましたら、ちょうど10年前の東日本大震災の時に大勢の方が亡くなられました。そして火葬しようと思ったけど、その燃料の木がないという、自分たちが寒さをしのぐための木を取っとかないといけないので火葬ができなかったというんですね。東北の人たちはそういうところを取っていらっしゃるんですね。そして泣き泣き一旦ご遺体を土の中に埋められたそうです、ね、そういうことが現実起こってくるんですね。私たちがいただいている信心というのはね、なんとなくこう私たちがこうずっとさせていただいてますから習慣になっているというのはいい面もあるんですけど、下手をすると習慣になったためにぼーっとしてしまうところなんですね。何のために信心してるか分かんないということになったんじゃいけないと思うんです、ね、これから先何が起こってくるか分かりませんが、その時にちゃんと道に迷わないような私にならしていただくために信心してるんだということをですね、改めてしっかりとこの東日本大震災10年という年柄、また元教師金剛様の御用が終わられるという代替わりのこの時期をいただきましてね、そこのことをもう一度私たちの心に刻んでいかなければならないなと、こういうふうにこう感じております。はい、今日もお会いでございました。